御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書創世記39章1節からのところです。2017番は73ページです。聖書を見出します。創世記39章最初に1節から6節を読みます。一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は成功する者となり、そのエジプト人主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく、顔立ちも美しかった。飛んで19節から23節を読ませていただきます。19節から。彼の主人は、あなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。祝福と題をつけました39章を味わっていきます。この39章からはですね、奴隷として売られてしまったヨセフのエジプトでの生活を記します。この後ですね、創世記の最後となります50章まではヨセフを中心にイスラエルの歴史が語られると言ってよいでしょう。それでも先週見ましたように、この物語はヤコブの歴史であり、神様がアブラハムに与えられた約束が実現をしていく、その歴史の事実を示す物語です。一言言えば、私たちの人生、生まれてそして地上での生涯を終えるまでのその人生が、主と共にある、主と共に生きる人生か、主なしで生きる人生なのか、それを私たちに問いかけてくる、そんな物語がこの39章からです。で、先ほどですね、子どもたちにお話をしたこうエジプトの王ですね、ファラオの夢の解き明かし、まあ、その夢の通りのことがエジプトに起こり、ヨセフの生活の上にですね、それが実現をしていくというのは、この後の40章41章からということになります。で、その後ですね、教会の礼拝としては来週の22日、子どもたちの聖書の箇所はですね、ヨセフとお兄さんたちがこうエジプトで再会をする、このお話を聞きます。で、その次の29日からはアドベントに入りますので、イエス様の誕生の物語、さらには新約聖書の物語へとですね、子どもたちをプログラムされている、その成長は進んでいくんですね。子どもたちと同じ聖書の箇所をしばらく見ましょうということを言ってきましたので、同じ箇所をこう聖書を見ますと、旧約聖書は今週とこの来週の2回読んで、しばらくこう離れることになります。で、限られた時間と限られたこう、物語の中ですから、まあ、聖書の箇所ということで、今日はエジプトに売られた最初の頃のヨセフの姿をこの39章から 中心にして味わっていきます。まあ、ファラオとの出来事はですね、まあ、別の機会に読むことにしたいと思います。ですからですね、子どもたちもさっき麦の話をしましたから、39章から41章の物語を、まあ、ごくごく簡単にですね、まとめます。エジプトでですね、奴隷として売られ、まあ、ポティファルというですね、エジプトの帝臣、侍従長に買われたヨセフであります。誠実に働くヨセフは主人のポティファルに好意を持たれてですね、ポティファルの家の管理を任されるまでになります。ポティファルの家はといいますと、このヨセフのおかげでこう祝福されるんですね。しかし先ほど言いましたように、ヨセフの顔立ちが美しい、そんな青年であったので、なんとポティファルの妻にですね、こう誘惑をされるという、そんな危険に彼は遭うわけです。それでもヨセフはそれを拒み避け続けるのですが、ある時この妻の策略によってヨセフが妻を誘惑したとこう訴えられて、ポティファルはヨセフを監獄に入れる、まあ、ひどい話であります。それでも監獄の中でもですね、ヨセフはですね、まあ、腐るということはなく誠実に働きます。今度は監獄の長に信頼されて、まあ、監獄をこう管理するまでになる。そして40章になりますと、ヨセフのいるこの監獄に別のファラオの帝臣が2人、過ちを犯してこう投獄をされるわけです。そしてそれぞれ2人が夢を見たとき、ヨセフがその解き明かしをします。1人はヨセフが解き明かした通りに死刑となり、もう1人はやはり解き明かした通りに王様に許されていく。しかし許された方の検釈官はですね、このヨセフへの恩を忘れてしまうので、ヨセフはまあそこで解放されず投獄されたまま。しかし先を子どもたちと話しましたように、その後王様ファラオがですね、不思議な夢を見たとき、それをエジプト中の人は解き明かせませんでしたが、ヨセフが解き明かすことによって、ヨセフは監獄からこう解放されるだけでなく、王様のこう次の地位にあたる大臣というようなものになって、今度はエジプトの全土を管理するんですね。売られて奴隷の身分となったけれども、主人ポティファルの家を管理し、偽証策略によって監獄に入れられますが、今度はその監獄を管理するようになりですね、意味を解き明かしてあげた、その結果で本来なら解放されるはずが忘れられてしまって、その後も長く監獄で過ごした後は、今度はエジプト全体を管理する人になるんです。お兄さんたちの畑の束ではありませんが、エジプトのすべての人がヨセフをですね、伏し拝むまでになるんですね。これが先週の37章に続くこの39章からの物語の概要ということになります。だって39章はでもヨセフがですね、夢の解き明かしをするというのは特別なことはまだありません。でも39章でですね、聖書が教えてくれることが2つあります。まず最初に、ヨセフが確かに売られてエジプト人ポティファルに買われて、その家で働き始めたと最初に教えます。奴隷になったんです。37章の時見ました、お父さんに特別愛される、その愛される息子ではなく奴隷になっています。そしてもう一つ大切なことを教えます。こちらの方は最も大切なことであります。また不思議なと言いますか、私たちへの神様から届くですね、祝福の言葉があります。ここ37章でのヨセフのことをですね、聖書は成功するものになったというんですね。新改訳聖書は以前第3版の前はですね、そのところ幸運な人と表現しました。新教訳聖書などは順調だと、こんなふうにこう訳しています。売られて奴隷として働き始めた、その最初にその時のですよ、その時のヨセフのことを成功するもの、順調なもの、幸運なものだっていうんですね。不 思議と言ってしまってもおかしくはないと私は思います。父ヤコブに愛されていた幸運な息子から奴隷となって苦難が始まったヨセフですとは聖書は言わないんです。聖書が教えてくれるのは2つ目の大切なこと、主がヨセフと共におられたということです。エジプトで跡取り息子でもなく奴隷となってでも主が共にいる、神が共にいてくださるならなぜ兄に憎まれ奴隷に売られそしてまた奴隷となっても主人ポティハルのもとでそれこそ真面目に一生懸命働いているのにひどい目に遭うのか、それも主人の妻からの誘惑を退けて誠実に行ったのに捕らえられ監獄に入れられてしまわなければならないのか、不条理だ、これでは筋が通らない、絶望的だ、そんなことを思います。主が共にいてくださるのになぜこんなことが次々とヨセフに起きるのか、主は本当にヨセフと共にいてくださるのか。先週見ました37章ではヨセフは兄たちとさらには父と母までが自分のことをですねひれ伏して拝むことになる、そんな意味をですね二度も見るという特別な経験をしましたが、37章では主がヨセフと共にいたという言葉は出てきません。そして37章はヨセフがエジプトで王様ファラオに仕えるポティファルに売られたということを記して閉じます。そして38章続くところは兄の一人でありますユダの物語を挟み込み、そして39章になると奴隷としてポティハルに仕えているヨセフと共に主がいてくださると教えるのです。もう一度39章の2節を読みます。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。3節、彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。そしてポティハルの妻の誘惑、策略偽証によって監獄に入れられた後にもこうあります。21節、しかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされた。23節、監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。39章はヨセフの身に起きている試練、また試練あるいは苦難の出来事が続いていたことを記します。兄たちに売られて助け出されることもなくついに遠い国エジプトに売られて奴隷となります。その苦難の中でも誠実に働き主人のポティファルに認められたかと思えばその妻の誘惑に遭い、それを退けたにもかかわらず監獄に入れられるという苦難が続きます。ポティファルはヨセフのおかげで祝福されていたであります。それなのにヨセフは監獄行きです。ところが聖書はヨセフは苦難の中にいた、試練に遭い苦しんだとは一言も告げません。そうではなくて聖書が告げるのは主がヨセフと共におられた、繰り返しこの39章で伝えるんです。思い通りにはならない、絶望するしかない状況、神は共にいてくださるのです。それを私が信じるとき、確信するとき、私は苦難の中でも神と共にいる、そのことを選び喜ぶ ということが大切になります。ヨセフは37章で見た夢を兄たちに語った時と違って、この後監獄の中で、さらにはファラオの前で弓を解き明かす時ですね、一つのことを明確に告白をしています。ちょっとだけそこを見たいと思いますが、まず40章の8節であります。ヨセフの言葉です。40章8節、二人は答えた。私たちは夢見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ私に話してください。16節、料理館長は解き明かしが良かったの。ごめんなさい、41章の16節。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。25節、ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。32節、夢が二度ファラオに繰り返されたら、そのことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。神がなさること、そして神が私にさせてくださるのだ、この確信の告白と行動がヨセフにあります。37章では、私は夢を見た、私はまた夢を見たと、その夢の深い意味やそこにある本当の価値を知ることがなかったヨセフとは大きく違うのです。言うならば、37章では神が共にいてくださっても、ヨセフは神と共にいなかった。自分一人で、自分の思いだけで語り、自分の思いだけで行動をしていました。その結果は兄に憎まれることでした。39章のヨセフは神が共にいてくださることを確信して、苦難の中でも自分も神と共にいようとしたということです。その結果、主人となったポティファル、監獄を管理する長、この人たちに信頼をされました。そして40章になると、神がなさる、神がさせてくださるのだと、その深い意味を知ろうとする信仰の姿がヨセフにあります。神が私と共にいてくださること、39章が教えること、それは絶望の中でも希望があるということです。新約聖書の方に目を移してみますと、使徒のパウロもですね、イエスを信じた後はですね、いつも福音を伝え、イエス様に仕えて各地を旅をしました。パウロとも主は共にいてくださったのです。しかしパウロも船に乗れば難破することがあり、無実、人の妬みから牢獄に入れられ、時には鞭打たれと苦難が続きました。主イエスがパウロに語れと、最後まで語れと命じたので従っているのに、その結果は牢獄に放り込まれるという。なぜ、パウロはなぜとは言いませんでした。牢獄の中でも神を賛美して歌うほどです。身を置き換えてみました。私ならイエス様のことを伝えたのに、偽証で妬みで牢獄に入れられてしまうなんて、イエス様どうしてですか、イエス様あんまりですと、こう訴えるのではないかと思いました。でも苦難の中でなぜですかと声を上げるのはたやすい。苦難の中でそれでも主を賛美し、主と共にいる、主が共にいてくださることを確信して、それを喜ぶことこそが私たちに大切なことです。思いは聖書、この39章が主がヨセフと共におられと明確に記すのは、ヨセフがこの絶望するような状況の中でも主が自分と言ってくださる、共にいてくださるということを確信していたからです。39章で奴隷となっても、ヨセフはポティファルに仕えて、その働きはポティファルの家を繁栄させます。そして 妻の誘惑にあっても主人のポティファルに対して誠実に仕えることを選んで誘惑を退けます。そんなヨセフとは主は監獄の中でも共におられました。興味深いなと思いますのは37章から39章へ飛んでおります。37章でヨセフが売られたとはっきり記しながら物語は続かず、38章ではユダのことを記します。ユダは37章の26節27節でこのヨセフをですね、売ることを提案したお兄さんですね。そしてそのユダは続く38章ではこのユダの息子たちが主の目に悪しきものであったので、主がその息子たちを撃たれ、兄ついで弟息子の方も殺されると記します。するとユダはですね、次の跡取りがいませんから、本来なら兄のお嫁さんでありましたタマルを末息子のシェラと結婚させなければなりませんが、それを破ります。律法を破りタマルにもごまかしをする。そのことを知ったタマルはユダを誘惑するわけですね。ユダはその誘惑に乗ってしまう。その結果自分が律法を破っていることを示されて、38章の26節で、あの女は私よりも正しいとユダは告白するに至ります。38章ではヨセフを売った兄のユダが誘惑に負け、その後主に取り扱われることになります。ユダが主と共に歩んでいない。そして39章になりますと、売られて奴隷の身分になっているヨセフが誘惑を退けて正しいことを行います。そのヨセフと主は共におられた。聖書は私に教えてくれるのです。兄に殺されかけ、穴に突き落とされ、その挙句奴隷に売られ、父が送ってくれた長服も奪われて、すべてを失い絶望の中で、ヨセフはそれでもそんな自分と主は共におられる、そのことを確信したのです。希望と祝福は主が自分といつもいてくださることだと確信をしたのです。エジプトでは最初にヨセフを信頼してくれたポティファルも、妻にこのように訴えられてはですね、態度を変えてヨセフを監獄に入れないわけにはいかなかったのでしょう。それはそれでもヨセフには人を頼るなということを教えてくれているようであります。さらに監獄の中でも夢を解き明かし、検察官長を助けたのに、その検察官長、彼は40章の14節15節でヨセフを監獄から出すようにとファラオに話をします。この約束を忘れます。これもまた人に頼るなと、共にいてくださる主が最善をなさるのだということを教えてくれるのでしょう。苦難に苦難、しかしポティファルの家で仕えているだけではファラオに仕える大臣になることはなかったのでしょう。苦難に苦難が主の良いご計画を進めていくことです。ただその時ヨセフが主と共にいることを確信して、そのように歩まなければ良い結果にはつながらなかったと思います。ユダの失敗が38章で明確に記されているので、ここ39章でのヨセフの主と共に歩む姿がこう私には一層にこう明確に迫ってきます。ポティハルの下でですね、成功して、最近の言葉で言うならば勝ち組となってですね、奴隷から成功者となってポティハルに並ぶものとなる、これが幸いではなくて、誠実に歩みながらも苦難が重なるようにして起きて、その中でも主が共にいてくださることを告白し確信すること、苦難の中でも主が共にいてくださることを喜ぶること、それが聖書を神様の言葉を知る者の真の勝利なのではないでしょうか。主はあなたは ヨセフと共におられたように、主はあなたと共におられます。あなたと共に、主は共におられます。苦難があったり、苦難重なって、あなたが不安や恐れを覚える日があるかもしれません。しかし、暗闇の中に希望が光っています。苦難の中に私たちは希望を見ます。恐れないでください。ヨセフと共に主がおられた。39章の最初に聖書を教え、繰り返し教えてくれました。あなたにも主が共におられる、信仰に生きる喜び、祝福を主が見せてくださいます。主があなたと共におられること、これが最高の祝福です。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深い神様、あなたを褒めたたえます。私たちが住むこの社会は、良いものと悪しきものが入り乱れます。私たちは自分でも気づかないうちにそれらに翻弄され、時に疲れ果ててしまいます。絶望の中にいるような私を、あなたは見つけ出してくださり、愛を注いでくださいました。あなたにだけ完全な義があり、完全な愛があり、私が頼るべきお方は砦、酒どころです。誘惑に湧きそうになるとき、この世の多くの人が言う価値観に翻弄されて惑わされそうになるとき、あなたが守ってくださり、私たちはあなたと共にいることを選び取ることができます。私たちが罪を共にすることなく、いつもあなたの前に心を注ぎ出して祈り、悔い改めを友として歩むことができます。弱く小さな私ですけど、こうして一緒に礼拝を捧げる神の家族、また幼子たちがたくさんいてくれることを心から感謝をします。あなたが私たち一人一人、そして一人また一人と招いてくださり、こうして一つにしてくださっているこの時を感謝をします。あなたの愛に委ね、イエス様の愛の技、それに習って歩むことができる、これからの一週間を導いてください。感謝をして、信じて、期待をして、私たちのただ一人の救い主、イエス様のお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。しばらく御言葉に応答して祈っていきましょう。もう一度賛美をしていきましょう。